世田谷区議会発行、世田谷区議会だより。平成31年4月27日、第269号。声の区議会だより、第138号。テープ第2巻の表側です。
次は31年度予算に対する会派などの意見です。31年度予算を審査するため、49名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、3月6日から3月22日の間、延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは予算特別委員会での質疑や要望、今定例会最終日に表明された31年度予算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。本会議での意見表明者は次の通りです。自由民主党世田谷区議団、神山直則議員。公明党世田谷区議団、諸星洋一議員。世田谷立憲民主党社民党区議団、藤井真奈議員。日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員。無所属世田谷行革110番プラス、田中優子議員。世田谷希望の会、小泉珠子議員。生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員。減税世田谷、安倍力也議員。レインボー世田谷、上川彩議員。世田谷健やかプロジェクト、菅谷康子議員。世田谷無所属、日内優子議員。無所属、青空浩二議員。以上です。はじめに自由民主党世田谷区議団です。議会軽視の姿勢を改めない区長に不信任の意を示す。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。今期4年の補佐学生の暴走と迷走を振り返りつつ、今定例会で明らかになった課題を指摘する。特別区で最大の人口を誇る世田谷区は、自治権拡充を大命題とし、都区の在り方をはじめとした議論を常にリードし、解決するという強い意気込みで臨むべきだ。また、区の財政力や人材育成力、職員の業務遂行能力を一層高め、自主自立による自治体経営の土台を築くことはもちろん、議会と区長が切磋琢磨しながら緊張感を保ちつつ、90万区民の一層の福祉向上に向け一丸となって取り組むべきだと我々はかねてより主張してきた。そうした中、区長が再選直後の27年第1回臨時会の招集挨拶で、区議会と区政は車の両輪であり、真摯な意見交換を重ね、区民生活を支える政策実現のために区議会議員の皆さんと虚心坦懐に議論を深め、より良き世田谷区政を作り上げていきたいと声高らかに宣言したことから、区の一層の発展に向けた是々非々の議論を大いに期待していた。しかしその直後から議会軽視ともいえる粗雑な区政運営が常態化し、我々の期待は見事に裏切られた。その発端は補助54号線の2期3期区間を突如優先整備路線から外した行為だ。自らが策定した世田谷道づくりプランを否定するもので、施策に一貫性がないことを露呈したばかりか、これまで積み上げてきた住民との信頼関係を踏みにじる暴挙であった。本庁舎等整備では区長は全部改築を求める声が多い議会との合意形成に努めず、整備手法すらも第三者機関に委ねたことで、いたずらに時間を浪費した上に、多くの職員の労力と経費も無駄にした。また、何の根拠もなしに、現庁舎の中庭を囲む景観を世田谷らしさと勝手に決めつけ、その景観の継承にこだわるあまり、整備手法が定まらないにもかかわらず、28年度当初予算案に、庁舎の一部保存を前提とした調査費を計上するなど、区長の迷走暴走ぶりが一層目立つようになったのもこの時期である。我が会派が議会の機能を発揮して、 区政の停滞を招いている保坂信人区長に対し、議会の存在を軽視する言動を改めることを求める決議と、庁舎の一部保存を前提とした当初予算の修正案を提出し、多くの賛同を得て可決した背景には、区長が議会の意見に耳を傾けずに施策展開する暴走行為が地方自治の危機だとの思いを強く抱いた議員が多数存在したからだ。しかし我々の警鐘は区長に届かず、その後多くの会派が区民への周知不足などを指摘する中、区長は解決を図らずに区営住宅管理条例ほか2件の改正案を拙速に議会へ提出した。このような乱暴な議会対応を繰り返す区長に対し、議会としてはこれらの議案を閉会中の継続審査にせざるを得なかった。区長の暴走はこれだけにとどまらず、区内を見渡す視野を持たず、施策の優先順位もつけず、安直に学校統合に伴うスクールバスの運行と一般型ワークスペース補助事業の経費を30年度当初予算案に計上したため、我々は予算の組み替え動議を提出し可決に至った。さらに区長は31年1月の外郭環状道路のシールドマシン発進式をまたしても到底理解できない理由で欠席した。同日に開催された特定政党の集会に参加する方が区長にはよほど重要なことだったようだ。発進式では国土交通大臣、都知事、関係区市の首長が次々と紹介される中、世田谷区長の姿がなかったことは言うまでもない。我々が指摘し続けているように、多様化かつ複雑化する行政需要に的確かつ迅速に対応するには、日頃より礼を尽くし、国や都、関係機関との強固な信頼関係の構築が必要なことは明白だ。区長の辞書には礼節という文字が欠如しているようだ。7年前の着工式、2年前の区内でのシールドマシン発進式の欠席に続き、3度も礼を失する区長を議員として一区民として非常に恥ずかしく思う。今期は不誠実な議会対応に終始しただけでなく、国や東京都と良好な関係を築こうとしない保坂区長の消極的な姿勢が如実に現れた。また今定例会でも、幼児教育無償化に伴う区の財政負担額が定かでない中、申請率が5割程度の就学援助の現状を改善する対策を検討することなく、学校給食費にかかる費目の基準引き上げを強行実施するなど、一部の有権者の顔色をうかがうかのように中途半端に施策展開する悪癖は治っていない。これでは90万区民全員の幸福を見据えた区政運営とは到底言えない。これまで我々は行政の継続性と安定性を重視し、また区議会第一会派の責任として区民生活を守り、一時たりとも混乱させてはならないとの信念から当初予算案に反対してこなかったが、参加と共同を標榜していながら議会を軽視し続ける区長をこれ以上信任することはできない。中途半端で粗雑な区政運営を繰り返す区長に対する不信任の意を示すため、31年度一般会計予算案に反対する。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。前例を打ち破り、発想を転換する真の行政改革に取り組め、すべての会計に賛成する意見。31年10月の消費税増税に加え、実質賃金や個人消費の伸び悩み、地方法人税の国税化の拡大、ふるさと納税による減収など、区財政は決して予断を許さない状況だ。必要な事業に対して公共が担うべきなのか、民間に委ねるべきなのかを明確にしながら、児童相談所移管のこの機を捉え、前例を打ち破り、発想を転換する真の行政改革に危機感を持って取り組め。 以下我々が最重要課題と考える施策について意見を述べる。第一に、未来ある子どもへの投資と教育負担の軽減についてである。我が党は2年にわたり、幼児教育の無償化、学校給食費の無償化、児童館未整備地区の解消、休日及び夜間の認可保育園の開設、新ボップ学童クラブの運営時間の延長を求めてきた。長期的な視点に立てば、教育への投資は最大の成長戦略となることから、これら5つの政策を着実に推進せよ。第2に、大介護時代の到来に備えた認知症の人に優しいまちづくり条例の制定についてである。我が党は認知症者支援に係る条例の制定を求め、区長は前向きな姿勢を見せた。今後早急に認知症施策の推進体制を整備しなければならないことを踏まえ、よりスピード感を持って条例化に取り組め。第三に、国際交流の推進についてである。区は世田谷文化財団の一事業部として国際交流を推進する体制を構築予定だが、理念や連携の議論のみで2020年の本格実施の方針すら全く白紙の状態だ。区の地域特性をどう生かし、どの分野に視点を絞って国際交流を進めていくのか、またどの都市と交流を進めていくのかを明確にした上で、関係機関や地域団体との具体的な意見交換を行うため、早急に今後の方針を打ち出せ。第4に、観光戦略についてである。他自治体では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を好機と捉え、さまざまな観光戦略を打ち出しているが、区は映像発祥の地という絶好の地域資源を生かした観光戦略の構築には至っていない。事業を担っている産業振興公社の税金依存体質を変革できないのであれば、組織の在り方を早急かつ抜本的に見直せ。第五に、公共事業を担う建設業への人材確保支援についてである。少子高齢化が進む中、高齢者や障害者のセーフティーネットとして住環境の果たす役割は大きい。住まいとインフラを支える建設業の担い手不足が深刻化しているため、公共事業を担う事業者への支援に尽力すべきだ。特に若者や女性、外国人への就労支援や定着支援を強化するなど、あらゆる手段を講じよう。数年後には区の人口は100万人に達する見込みであり、23区の先頭に立った理想の自治体のあるべき姿を構築すべきだ。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、本庁舎整備も始まる新しい時代がスタートする。このような時こそ、区長をはじめ職員と議会が生まれ変わった姿で真摯に向き合い、チャレンジすることを強く望む。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、世田谷立憲民主党社民党区議団です。施策の達成目標を明確に設定し、未来を見据えた区政運営を進めよ。すべての会計に賛成する意見。2期目の補佐区政が独自色を出し、他区では真似できない取り組みを進めたことを評価する。区は2022年までに障害者の法定雇用率を達成するとしながら誤算定を招き、2019年度目標が未達成だったことを猛省せよ。福祉作業所で働く障害者の賃金向上に取り組め。プレミアム付き区内共通商品券の発行額を12億円から9億円に減額したが、その効果検証は未だ不十分だ。商品券の発行はやめ、区内産業全体に資する政策を示せ。需要の増加が見込まれる介護現場で有効な人材確保策を打ち出せ。 100% 再生可能エネルギーでの事業運営を目標に掲げる RE100 自治体になることを目指せ。 住宅確保要配慮者支援を進めよ。新聞教育などのリテラシー教育を導入した教科日本語は大幅に内容が変わった。この機に教科名称を変え、シチズンシップ教育をはじめ、子どもの権利条約を取り入れた授業や、将来を考える授業に見直せ。4月からの特別支援教室の全校設置に際し、不足している学校包括支援員の増員を図るとともに、支援要員との連携強化を促せ。我々が求めてきた給食費などの教育の無償化は、その恩恵が広く行き渡る普遍主義の視点で進めよ。遊びと学びの教育基金の創設にあたり、議会で補正予算が可決されることを前提に31年度当初予算案を提出したことは議会軽視と言わざるを得ない。教育委員会はこれを猛省し、その姿勢を改めよ。以上、世田谷立憲民主党社民党区議団でした。次は日本共産党世田谷区議団です。社会保障の後退から区民を守り、福祉施策の充実に全力で取り組め、国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対、一般会計と介護保険事業会計と学校給食費会計には賛成する意見。我が党は区民と力を合わせ、補佐覚醒を進めるため奮闘し、区民の暮らしを守るために消費税増税の中止、国民健康保険料や介護保険料の引き下げの実現に向け全力を挙げる。区が31年度予算案で、保育園整備や就学援助の拡充、高齢者施設の整備など暮らしを守る施策を進め、安易な区民負担増ではなく、効率的な区政運営などで制度改正の実現を目指すとしたことを評価する。自民党は区民サービスの廃止や縮小を求め、大型道路の整備を迫っている。暮らしや福祉を切り捨て、大型開発を優先する自民党区政への後戻りは許されない。公明党は区立保育園や児童館などの民営化を再三求めているが、区立園は区の保育行政の根幹を支えており、児童館とともに児童虐待予防でも大きな役割を担っている。児童相談所の移管に伴い、さらなる役割が期待され、行政力とネットワークの強化こそが必要であり、民営化は認められない。区民の暮らしを守るため次期区政に提案する。国民健康保険料や介護保険料の引き下げなどの負担軽減を図るとともに、国に制度改正を働きかけよ。子どもの命を守るため、身近な地域での子育て支援体制の拡充と、子ども家庭支援センターや区立保育園などのネットワークの強化を進めよ。区民の命と財産を守るため、住宅の耐震化を促進し、耐震シェルターなどの普及も進めよ。非常用電源装置の整備など避難所機能を強化せよ。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は無所属、世田谷行革110番プラスです。暴力は犯罪との認識に立ち、すべての暴力を根絶せよ。すべての会計に賛成する意見。31年度一般会計予算案に盛り込まれた本庁舎等整備と児童相談所の開設は、区政の未来を左右する極めて重要な案件だ。首都直下地震が懸念される中、災害対策機能の中核を担う本庁舎整備の遅れは許されない。景気が後退し、新元号開始早々という局面で、国が予定通り消費税増税を行うかなど、財源に悪影響を与えかねない要因が多い中、区が今後の非常事態に応じて改良可能な基本設計案を作成したことを評価する。我々は教育現場での講師の暴力問題を再三指摘してきたが、全国で相次ぐ児童虐待事件から家庭でも暴力が横行している実態が浮き彫りになった。児童相談所を開設し、 暴力から子供を守る対策に尽力せよ。また、全国の高齢者虐待件数が過去最多となったことも踏まえ、区長は暴力は犯罪との認識に立ち、乳幼児から高齢者まで全世代における暴力を根絶せよ。さらに、幹部職員に暴言を吐くなど、パワハラとも取れる態度で職員に接する議員がいることが、我々の予算質疑の中で明らかとなった。区は熊本市の例に倣い、政治倫理審査会の設置を検討せよ。以上、無所属世田谷行革110番プラスでした。次は世田谷希望の会です。区は議会軽視の姿勢を改めよ。すべての会計に賛成する意見。人口増による税収増を見込むだけでなく、それに伴う支出増も分析し、将来を見通した施策を行え。児童虐待の単なる相談充実は対症療法であり、目的と手段を混同している。虐待ゼロを目指し、見守り合う町の実現に力を尽くせ。弱者対策を政策の中心に据えるのではなく、区民一人一人の自立への支援を区政の基本とせよ。区が区民の代表である議員への議会答弁において、区民の意見を聞いて進めるなどということは、議会の権能をないがしろにするものである。姿勢を抜本的に改めよ。以上、世田谷希望の会でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。誰一人取り残さない区政を進めよ。すべての会計に賛成する意見。区債発行は真に必要な事業に限定せよ。区施設の長寿命化を進めよ。SDGs の視点で寄付文化を醸成し、健全財政を維持せよ。女性の多様な働き方が可能となる環境を整備せよ。子供の権利を保障する取り組みを行え。児童相談所を開設し、虐待の連鎖を断ち切れ。里親や養子縁組の推進体制を築け。官民連携で買い物支援や交通不便地域対策を行え。ユニバーサルデザインを推進せよ。プラスチックごみ発生抑制を図れ。教員の多忙化と保育待機児を解消せよ。東日本大震災の被災者支援を充実せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は、減税世田谷です。区民の参加と共同で施策展開せよ。すべての会計に賛成する意見。地域行政の推進に係る条例の制定にあたっては、区民の草の根の活動が文化の世田谷の構築につながるよう、参加と共同のあり方を明確に示せ。文化系事業の財源確保に、ふるさと納税やクラウドファンディングを一層活用せよ。区長は退職金を受け取る方針を改めよ。以上、減税世田谷でした。次は、レインボー世田谷です。多様性を尊重した施策を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。保育園入園選考書類などの父母の表記を保護者に変更せよ。区立校の制服着用は弾力的に行え。差別に係る相談窓口や障害者差別の紛争処理制度を区民に広く周知せよ。障害者手帳取得のための診断料助成を見直せ。罹災証明書発行業務は効率性の高い仕組みとせよ。以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷健やかプロジェクトです。安心して生活できる環境を整えよ。すべての会計に賛成する意見。就学援助の申請率向上を図れ。給食費無償化での所得制限をやめよ。子供の個性や才能を生かす教育を充実せよ。多様な保育需要に応えよ。無電柱化を進めよ。 共愛道路を解消せよ。緑率向上を図れ。新たなドッグランを整備せよ。スポーツ環境を充実せよ。以上、世田谷健やかプロジェクトでした。次は世田谷無所属です。官民連携で魅力的な公園を作れ。すべての会計に賛成する意見。野毛町公園拡張整備に合わせたカフェ誘致など、官民連携で魅力的な公園整備を進めよ。自転車活用推進計画を策定せよ。条例で自転車保険の加入を義務付けよ。自転車ロードレースを開催せよ。保育園改修時の安全対策を徹底せよ。専門家と連携し空き家対策を行え。以上、世田谷無所属でした。最後は無所属です。登下校時の子どもの安全を守れ。すべての会計に賛成する意見。1/2成人式と14歳の成人式は多くの児童生徒や保護者、地域の方が参加できるよう工夫せよ。登下校時の子どもの安全確保に向け、小中学校や地域と連携した実効性ある対策を講じよ。平和の尊さを次世代に継承するため、平和の花運動を一層充実せよ。以上、無所属でした。以上、31年度予算に対する会派などの意見でした。
これで第2巻表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。